と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは。京都人町出会いもんの時間です。今日の担当は京都府建築士会の上原がお届けします。ちょうど12月になって、ここ数日はもう真冬並みの寒さが続いています。皆さんは寒さ対策などどういうふうにされていますでしょうか。私は今年お風呂の備長炭を買って、それをお風呂に入れて、その暖かさが持続するということで試しています。でそういう昔ながらの知恵を生かしながら、なんとか寒さを乗り切ろうと思います。それでは30分間お付き合いよろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。今月は地域と大学、学生若者が地域に暮らし関わる形を考えるというテーマでお送りしております。今回も前回に引き続き福知山公立大学の谷口智弘教授にお話しいただいております。後半はまず学生が高齢者のお宅に同居したり、空き家を活用してシェアハウスにしているようなお話が一つで、続きまして街角キャンパス福知社のある商店街で毎月第4日曜日に開催されている福知山ワンダーマーケットのお話をお送りさせていただきます。
で次に紹介するのが学生型多世代交流自治活動。実は去年おととしに、研究会を大学の学内で今日4人ぐらいで立ち上げまして、ちょっと研究をしました。で、まあ、ちょっと後でちょっとご紹介しますけれども、アンケート調査等々もしまして、ちょっと可能性を見出したところです。でそれの話に入る前に、学生と地域の関わりで研究者でもあって、ついこの前純粋でポップな限界まちづくり、モテるまちづくり2という、本を出版されたんですけども、そこでですね、鶴見俊介の限界芸術を参考に、まちづくりにも純粋まちづくり、大衆まちづくり、限界まちづくりがあるんじゃなかろうか、そういう、一つ論を提案されました。でどういうことかというと、純粋まちづくりはこれ専門家だけでやるまちづくりで、学会でやっていたりとか、行政だけでやっていたりとか、で大衆まちづくりは専門家と市民がやる、ですので今の住民参加でやるとかいったらこれですね。で限界まちづくりというのは、まちづくりとは言わんけれども、とても貢献している、まちに貢献している、ですからそれをちょっと学生と地域の関係に当てはめて、大学が成果としてしっかり取り組んでいく、成績もつけるというのを、まあ、純粋な大学と地域の共同で、次に、大学はそんなに指導しないで、最近民でも、いろんな取り組みがされてまして、学生と一緒に地域社会の取り組みをしようと、まあ、それを大衆の共同まちづくりで、限界の共同祭りはないやというと、別にまちづくりを言ってへんけども、馴染みの店とかご近所さんがいて、普段から交わってる、お客型とか人情型とか助け合い型とか、無意識のうちに学生と地域、要は学生が大学の外に出る機会がどんどん減ってきている、まあキャンパス内囲い込み、これでは街との関係が作れない。学生はどうかというと、地域でコミュニケーションする機会というのはどんどん喫茶店もそうですし減ってきていますし、お金の使い方が違うんです。皆さん、これ去年1回戦聞きました。 iPhone のすぐ買ったとこ月7141円、まあこれでも皆さんスマホ持ってたらそれを払ってらっしゃいますよね。これ私です、1980年大学1回生、赤電話月100円も使ってないかもしれません。ですから7000円あったら毎日喫茶店行けますよ、きっと。で本当になんかね、自動的に引き落とされる金、どこに持っていかれてるか分かりませんけれども、地域に落ちない金の使い方を今子どもたちは強いられていて、まあ、そういうのも、ね、馴染みを作るチャンスを減らしているのではないかなと思います、現状です。そこで今ちょっと構想しているのが、学生が地域に学ぶ一つのスタイルとして、まあ、地域ここも キャンパス家にしてしまったらどうだということで、今こう月1回の口山ワンダーマーケットに学生がいろいろ来てる、その風景を見ている中で、シェアハウスのアイデアが出てきたんですね。でもシェアハウスと言いましても日本の家は小さいので、皆さんあのテラスハウスという番組ご存知ですか？めちゃくちゃかっこいいですよね。男女の恋愛が起こる。でもあれは多分間口2軒ぐらいのこの辺の家で起こらない。で住みたいと思わないので、どうしたもんかなと思いまして、それやったら一軒の家に全部収めると、ある家はリビングになってるし、ある家はキッチンやし、で、シェアルームがある部屋があったりとか、この通り全体で一つの、家みたいにしていくと結構豊かな空間ができるんじゃないだろうかみたいな、そんな、構想を持って、まあ、おしゃれなキッチン作ったら大きなリビングがあったり、仲間が集えるところがあったりということで、まあ、そんな構想の一端が先ほど見ていただいたのご近所とつながるシェアハウスの8畳間を一応新町リビングという形でみんなが使えるようにしたんですけども、もうすごいアイデアやなと思ってね始めたんですけどね、やっぱりやってみるとなかなか絵に描いたのにはすみませんで、今非常に苦戦はしておりますけれども、まあ、シェアハウスの活用とかでもこんなことができていったらいいなと思っていたりします。でちょっと調べてみました。アンケート調査を取ると、これあの高齢者と一緒に住めるかという話、これは実はあの、さっきこれ見ますと、高齢者×学生ということで京都ソリデール事業ともご存知の方多いと思います、うん、京都府の事業でもう今年で3年目ぐらいになります。福知山でも去年からやってましたよ、高齢者宅に、学生が下宿をする。で昔の下宿とは違って交流をしっかりしていこうという、そういう取り組みです。でこれは今福知山でも、進めていたりします。でニーズがあるのっていうので、聞いてみたら、学生としたらは、まあ、少しあるも含めると3割5分ぐらいで、地域の方もとてもあるは少なかったんですけども、少しある含めると2割ぐらいの人は関心を持っていただいたので住められるだろうということで、今福知山で2組、2軒の家でそれが実現を、しています。あ実はね全国から集まってるんです。沖縄から北海道まで学生はいます。ですから逆に全国から集まってくる学生たちとネットワークを地域がしっかり作れれば、今まあ流行りですけど関係人口をいかに作っていくかという点ではすごく可能性があるかな、そんなことを思ってたりします。でちょっとずつ仕掛けてまして、ご近所テレビっていうのはこの前あのサッカーのワールドカップがあった時に、ご近所にお声掛けをしてあのお茶を飲んだりこうテレビを見たりとか、そんな会をやったりとか、ですのでちょっとでも家賃の負担を減らして、学生の暮らしを豊かにしたいというので高齢者宅同居であるとかシェアハウス、それを、まあ、福知山市民総係でこう学生を支援していただきたいなと、こんな、呼びかけをもあのことあることに、させていただいているというところです。どうもやるとですね、いくつか いろんなあの、面も出てきまして、まあ、あのシェアハウスの実験の私が今シェアハウスのコーディネーターということで管理人をしてて、そこに学生が住んでます。でご近所のコーディネーター、これ大事なんですね。これ商店街の顧客の方がとてもこの活動を支援してくださってまして、ご近所とつながったりいろいろ職をしてくださいます。それと住宅オーナーがしっかり理解を、示してくださっていると、まあ、こういう関係の中生まれていく、まあ、そのためには不動産会社が家貸して住んでよだけではなくて、やっぱりその近所にコーディネーターがいたり、シェアハウスの管理人なりがそう意図的につなげたり、なんかそんな必要があるかなというふうに思ってます。で、まあ、学生が地域に暮らす形ということで、そこでお互い学び合ったり助け合ったりする、まあ、かっこいい言葉で言うと教育とか競争とかそんなことになっていくかなと。で、まあ、先ほどの話に戻りますけれども、そういう中から、まあ、ソーシャルキャピタルが、生まれてくる。で、まあ、地域と学生が共に暮らして助け合う、そんな関係がこの辺りで、ちょっとずつでもできていったらいいなというふうに思っています。ということで福知山ワンダーマーケットの話をしますね。はい、でこれ先ほどはマイマイ堂です。でマイマイ堂さんのセンス、それからネットワークで実際のお店の活動っていうのが、実はここでのいろんな活動の、 きっかけを生んでいます。ですからここでのネットワークというのが実は今からお話するいろんなものの一番最初になっています。その意味だととても大切なキーパーソンです。で今福知山ワンダーマーケット、これ今そこの商店街ですよ。月1回はこういう人がいっぱい集まる、状況もあります。これはその空き店舗を利用してあのこういうコンサートをしたりとかしています。この写真は先ほど見た高木酒造です。あそこのシャッターの数やったんですが、この春開けました。はい、音楽で月1回やったらいいよってオーナーの方が言ってくださって、4月の初め頃の日曜日にワンダーの実行委員会のメンバーとちょっと学生も参って 7,8 人で大掃除にと神店ですね、ここもこの秋に開けました。どんな風景になったかというとこんな風景になりました。これ京都府の事業です。アーティストインレジデンスの事業が去年から福知山でも活動されて、今年度新町あたりでなんかスタジオアトリエできんやろかというご相談を受けたのでこれだと思いまして、もう斎藤株式にしかありませんということで地域のキーパーソンの方にまたお願いとしてつないでいただいて、この方が今こう独居でお住まいのおばあちゃんです、うん、もうこの笑顔を見ていただいて分かりますけれどももう最初私来ないで怖いねんと、一人で住んでるし誰か入ってきはって心配やねんっていう話だったんですけども、今回たまたまアーティストが3人とも女性だったんですね。で本当たまたまです。これ男性やったら断られたかもしれません。で開けようというので、開けてくださって、9、10、11とついこの前までここがスタジオであのアーティストが活動をしていました。でこれ他の地域でも事例でありますけども、アートイベントで今まで使ってないところをその時だけ使って、それでオーナーの方も、自分の家が活用できるということに気づかれて、その後徐々に活用されていくという事例が多々ありまして、まあ、そんなこう第一歩を踏み出したところです。でそれだけで終わってしまったら面白くないので、今あのこれ公立大学の1年生ですけれども、1年生のクラスで、商店街に遊び場を作ろうという取り組みを始めたところです。これさっき言ったあの向島からもらってきた卓球台をこの今これ斎藤カルテの中に持ち込んでちょっと遊びの練習しているところですけども、ちょっと12月1月と月1回こんな遊び場をここで作ろうみたいなこと言ってますので、もしよかったらまた遊びに来てください。で一つこの商店街どんなことできんかなということで、ワンダーマーケットの取り組みとしては、マーケットに出店した方、それはマーケットの来場者、月1回では面白くないよねということで、ちょっとそういう場所を用意することで DIY に、セルフビルドに参加したああいうものを、作ったり、月1回以上店を出したい人が、定期的にそこで店を出したりっていうのは、そんな、場合にできないかな。そしてこう商店街にぎわいを作って、でも多分このにぎわいがですね、福知山の方が、20年前知ってらっしゃる新町通りの人がいっぱい行き交う、そのにぎわいでは多分ないだろうなというふうに、思ってます。一つは、できたらいいのはそこに暮らしてものづくりをされる方がここに移住されてくるとかですね、それからこれ住宅も、非常に前向きに捉えてまして、住宅の方にお話聞くと小学校も近いしアーケードがあって安全やし、ここじゃ通行止めになるんですね時間で、ですので子育て環境としてはとてもこのアーケード気に入ってきましたとおっしゃってます。でも全部住宅になったら困りますけども、まあそういうのもこの近辺にできつつ、元店舗の生かし方っていうのを今、ワンダーマーケットという取り組みの中で実験的に始めようとしているところです。どうもありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。学生がどういうふうに地域に暮らして関わるかということについてお話をいただきました。例えばあの京都市につきましても、人口が147万人いまして、そのうちの14万人が学生と言われています。で、京都市の場合は10人に1人が学生ということになっています。で、そういう学生がその地域をフィールドにして学生なりの自由な発想で活発に活動するということ、また地域と学生が関わることが大切だと思いました。福知山の公立大学の街角キャンパスの名前が福知社というんですけれども、泉の式部の歌に出てくる福知という言葉を使っておられるそうです。福知というのは、風が吹く風と 書いて福知と読まれるそうなんですけれども、こういう大学が福知山に新たな風を吹かせたいという思いが込められたもので、今後の活動が期待されるところです。それでは後半、京都府建築士会の活動報告のコーナーをお送りします。ここで一曲お聴きください。
京都ひと町出会いもん。
スタジオには前回に引き続き住まいの環境研究会座長の山本正三さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして建築士会の担当は、
はい、小沢と申します。はい、本日もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。前回ですね、住まい研の中でいろいろと学んだりとか啓発したりされているエネルギーの話のところまで行ったんですけど、エネルギーと関連するのがやっぱり家の、京都だったらやっぱり土壁みたいな、はいはい、そういう環境、はい、土ってもともとね、あったかかったりとか、井戸水なんかでも程よい温度ずっと保ってくれてるっていいイメージがあるんですけれどもね、この土壁のなんかこう使い方とか、どういうふうに暮らしたらいいのかとかっていうのはありますか？
土壁っていうのは、京都なんかでも特にずっと昔からね、木と土と竹と紙とあったら昔の家は全部できたと思うんですが、ただその熱的性能で言えば土だけで確保するっていうのはやっぱり難しいんですね。今の暮らしていくと、そうなると京都の町屋で特に、町屋はこう連塔ですからつながってますから、はい、妻川っていうかこうくっついてるところをどうやって断熱するかっていうのは、もう正直難しい、中からしかできない。で、横が つながってるから割とラッキーという面はあるんですけれども、そういう意味では土壁だけの家で快適に暮らすっていうのは、結構厳しいかなと思います。厳しいかなと、そこに土壁をやってる方でも負荷断熱って言って、今の新しい素材で、割と天然素材、羊毛であるとか、木の、成分のものであるとかを使ってる方もおられますけれども、それを足して暮らしていく、で開口部は、2層にするとか、ただそうなると本当に伝統的な町屋 の景色とはちょっと変わってくるので、そこをどういうふうに特に今日の街中ではね、折り合いつけるかっていうのは、皆さん考えてもらわなあかんとかと思いますけどね。
なんかそういうのが、アントレプレナーというか新しい発想で雇用創出のなんか、企業っていうか技術が生まれたり起業したりとかっていうのになるのかもしれないですね。でそれを日本全国、京都だけじゃなくて求められておられるところがあるわけだから、なんかうまくそれが雇用につながるといい、産業につながるといいのになって思いましたけどね。なるほど、そういうふうなことがあるわけですね。で、そういった住まいの環境研究会ではいろんな活動をされてきて、今年の活動といいますか、今年度の活動といいますか、どんなふうなことをされてきたんですか？
これは今年の活動でみんなで考えたんですが、今地震、台風っていう災害が続いてますよね。
そうなんですよね。
でこれが温暖化の影響っていうことも言われてるんですけれども、いよいよこういうことが本当に重なってくるっていうのが状態になれば、僕らが、そういう一般の市民の人がそういう時にどんなことができるか、例えば具体例でいくと大地震やもう家が壊れた、被災した言ったら、それは避難所に行かれますよね。そういう方は避難所でちょっと大変だけど過ごしていかなあかんですが、家が、ありますと、ちょっとしんどい家あります、それでも電気来てません、水がない、ガスが来てないとか、それのいずれかの状態の時にちょっとでも自分らが助けになる準備は何か、そういうことを考えていこうかっていうのが今年の、やりだしたテーマなんですよ。
やっぱり日本の場合ね、特に避難所っていう言われるようなところ、公共施設なんかは、もう断熱性能も全くないし、硬い床の上でって、もう どのシーズンでも辛いじゃないですか。そういうところよりは多少電気が来てなくても、ガスが使えなくても家で過ごせるんであれば、そこでと思われても当然だと思うんですよね。でもそんな時にじゃあどういうふうな備えをしておけばいいのか、 どういう備えですか。
あの今の話でね、うん、その家がいいから言って家に帰ってきて、それがためにまあ亡くなるとか体調壊すと、それがそうなると元も子もないので、そこをやっぱり回避しないとあかんと思うんですね。だからまあ一番分かりやすいのは、例えば停電しましたと、で昔やったら停電したら明かりがつかないし、ろうそくつけようか、懐中電灯あるかって思うんですけれども、最近はもう家電製品に全部電気がつながってるので、
うん、そうですよ、
もうガスがつかない、もう下手したらさっきちょっと話してたトイレも流せない、もう大変なことになるんですよ ね
湯沸かしポットも出ない、
そうなんです ね、でそういう生活にずっと慣れきってる人たちなので、今の人たちは、うん、もう他の術がわからないわけですよ、うん、昔の年配の人がおられたらそういうことをやるかもしれません、なんかそれは何かということを考えたいと思ってます。
最近あの公園なんかでも、うん、あのベンチのところ外したら、あのそこになんかコンロが登場するようなのとか、うん、ありますよね。ああいうのなんか一個家にあったらいいのになって、どっかなんか外したら、まあもちろんね手でつけないといけない、うん、火つけないといけないものやけど、なんかがこう使えるようになるとかね、うん、なったらいいのになとか、うん、ね思ったりしますけどね。
まあその例えば行政なんかでも、そのそういう被災時に備えてこういうことしときましょういうことでしたら、例えば、はい、あの飲料水は何リットルありますかとか、うんうん、ラジオありますか、手回しがありますよ、で缶詰はあのその時だけじゃなくて順番に使っていけばいいんですから備蓄しておいてくださいね、うん、で薬はありますよね、うん、こういうことはあるんですが、うん、その普段の本当の暮らしに帰った時に、うん、あのどんな提案をしてるか言ったらあんまりないんですよ、う
ん、まだそこまで想像してあらへんのかな、
うん、だから避難所に来てもらったらいいみたいな感じですかね。
確かにね、あのうちもそうでしたけれど、やっぱり年寄りがいると、あの自分たちだけでは心配なのでね、避難所でも、あのさっきの山本さんの話とは逆で、避難所に行ったから体調悪くなるっていう場合もあるでしょ。やっぱり慣れてなかったりとかね、いろいろ気使ったりとかしてね、うん、そういう場合にやっぱり日頃から、うん、じゃあ何しといたらいいんやろうって、それを、うん、まあ、あの建築という専門の目を持っておられる皆さんが考えられて、うん、たくさんの方たちにできるだけ分かりやすく、うん、こう伝えてもらえると、また私たちの備える目が変わってくるかと思いますので、うん、はい、そこはぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、はいはい、ということで2回にわたりまして、住まいの環境研究会どんなことをされているのか、座長の山本正三さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
住まいの環境研究会の報告でした。地震とか台風の災害時、まあ、本当に電気が使えないときに今頼りすぎている時代ですので、だからこそ昔の暮らしを振り返ってみるというのが、あの大切かなと思いました。あの最初にちょっとご紹介したんですけども、お風呂の中に備長炭を入れるというのも、あの昔の人は多分そういうこともご存知で、やったはったかもしれないんですけども、まあ、あの今入浴剤を入れるとかそういうことでなくって、備長炭を入れることで水も浄化すると、で、湯冷めもしにくいということも聞いていますので、何かそういう昔の、あの良い風習、そういう知恵をまた、あの思い起こして、で何かの時にも役立てるということが大事かなと思いました。で、伝統的な町家の温熱環境のこともお話しされてましたけれども、うちも町家をリフォームしてるんですけれども、ちょうどその伝統的なものも生かしながら木の建具なんですけれども、ペアガラスにしました。そういう枠はあのアルミよりも、木が熱を通しにくいので、まあ、そういう意味で、新しい形の断熱もできてるかなと思います。今年の放送はこれで最後なんですけれども、2019年の放送の第1弾は新春特集をお届けします。これから慌ただしい季節になりますけれども、また1年を振り返っていただき、来年もあの良い年をお迎えください。30分間どうもありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。